エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はエステティック業協会のコンセプトムービーのね、ご紹介をしていただきまして、なんかエステの本質みたいなものを入れていただきましたが、はい、今回はどんなお話でしょうか。
はい、今日はね、まあ、その時代の変化とともに、まあ、どのようにその変化に対応していくのかっていうところですね。はい。で、皆さんね、前回のコンセプトムービーね、見ていただけたかなと思うんですけれども、
はい。
これ私も自分がこの講師としての学びをね、しているときに、私の師匠から言われたことなんですけれども、
はい。
変化、社会は変化していくじゃないですか。けれども、どれだけ時代が変わっても、変わらないもの、普遍的なものと、
はい、
そして社会の変化とともに変わっていくものがあるんだよっていうことだったんですね。
うん、
で、それでまあ、変わらないものといえば、例えば商売をするのであれば、どの時代においても自分の利益を考えてこう動く人の商売ってやっぱり、うまくいかないことが多くって、まあ基本的にはお客様視点、お客様視点で物事を考えられる人で、そしてきちんと数字の計算ができる、そろばん勘定ができると昔は言ったと思うんですけれども、やっぱりそのお客様視点で、お客様の喜びを増やすか、もしくはお客様の悩みを減らすかっていうね、まあ、商売の基本のところがあって、
はい、
そこに対してきちんとお客様からの視点で物事を考えて、その上でボランティアじゃないですからね。今度はその上できちんと利益を創出するっていう、数字を見れるっていうのが、やっぱ商売の基本になるよっていうところ。それは、どの時代においても変わらないっていう普遍的なところですね。で、だけれども、社会の変化とともに、何年か前の当たり前だったことが、もうそれが通用しなくなるよっていう。まあ、その社会の変化にもやっぱり対応していかないと、例えば大きな規模でね、考えると、地球のこう、気候変動っていうのが、今最近温暖化って言われてね、今年の夏もすごく暑くて、もう本当秋が一瞬でもうなんかコートの、もうすぐコートっていう感じにね、
本当に。
だけれども、なんかこの、最近の短いスパンで考えると、地球温暖化って言ったらすごく変化をしているようだけれども、
はい。
地球の規模で考えると、こう、氷河期があったりとかね、
はい。
恐竜が生きてた時代があったりとか、氷河期があったりとか、こう、地球の生命としての規模で考えたときには、いろんな変化があるわけですよね。
そうですね。
うん。で、人間が、こう、生存し始めてから、たかだか本当にこう、地球の人生で考えると 1% にも満たないみたいなね。他に今起きているいろんな変化だよって、今大きく考えるとですね。
はい。
その中で、じゃあその変化の中で生き残ってきているものって何なのかってよく言われる。だからこの、今でいう社会の変化の中で、生き残っていく。動物とかもそうですよね。結局は、絶滅してしまっている、ね、種もいるし、その中でも、真っ黒いね、台所とかによく出てくるね。もう生き残って。
あれが一番生命力が強いって言いますよね。
言いますよね。
じいさまね。
そうそうそう。じいさま。
じいさま。
なんでそんなに生き残れるみたいなところですけれども、なんか、変化にね、対応しているんでしょうね。
変化に対応はすごいな。そういうこと、そういうことですよね。本当に。
うん、そうそう。
だから伸びるんだ。そうだ。
伸びるんですよ。
やるな。あいつらやるな。
なるんですよね。そしてね、あんなちっちゃいのにね、こんな大きなね、人間がいつも恐怖を感じるという。
本当だ。
何もしてないのに。何にもしてないのに、
ね。あいつら最強だ。ねえ。
最強ですよね。
うん。
でも、まあ、同じようなところに存在するって言うと、昔はネズミさんもさ、なんか、
ああ。
台所のね、こう、ちょっと衛生環境が良くないところには、だけど、今ネズミっていないじゃないですか、ほとんどの家
そこ
で。
見ないですよね。
でも、じい様はいます。
神様は 油断したら道とか見てますからね、あいつらは。油断してたら。
ねえ。なので、そういう意味では、生き残るには、みたいなところに、なんか変なとこに話
変な
し
こと言ってた。
ましたけど、変わらないものと変わるもので、その環境の変化のところでね。で、そのサービスも、今本当にサービス業がどんどん増えてきて、もう多種多様になって、情報も氾濫してきていて、で、その中からやっぱり自分のところを見つけてもらって、自分のところを選んでもらって。で、そこまでではなくて、そこからやっぱり技術力とか、接客力とか、その結果を出す力とか、エステティックサロンで言いますとね、そこが伴って初めてお客様のリピートになっていくみたいなね。ところが、やっぱり継続できる、この経営を継続できるサロン、に求められることかな、というところでね。よりサービス業にとっても過酷な時代になってきたのかな、とは思いますね。
お客様の求めるものも本当に必要になってきてますもんね。なんだろう。快適さとか美とか、何か、なんだ、充実とか、それも多種多様になってきてますもんね。
で、そこでなんかね、私がいつも説明をしているマーケティングの中でね、この新しいものに飛びつくお客様の層をずっと対象にしてしまうと、自分のところも常に新しいものについていかないといけないので、疲弊してしまうんですよね。もう技術力とか接客力を高めていくというよりも、そっちに追いついていかなくちゃいけないっていうので、企業さんでそういう部門があるのであればいいけど、小規模サロンさんでオーナーさんが全部を担っていかないといけない時期に、そういうのってすごく疲れてしまって、でもやっぱり一部、やっぱ安心とか安全を求める顧客層の方が圧倒的に層としてはたくさんいるわけですね。対象としては。でね、やっぱり私、クライアントさんの中でも、集客に悩まれるところを、今ね、セミナーとかをしていると、やっぱり集客って言われるので、アフターフォローの大事さとかを何回か前にお伝えしましたし、で、実際に長く経営しているサロンさんって、今何をしているかって言ったらね、今でも新聞の折り込み入れてたりするんですよ。で、それって考え方って何ですかってなると、今新聞取ってる、言ったら、層って言ったら、どんな層だと思います？
年齢層は上だと思いま
は
す
い、
し、
習慣として当たり前に新聞取ってる層ですよね。
そうですね。あとは知識層かな。社会の動きに敏感とか、社会のことちゃんと知っていたい層。経営者さん？
経営者っていうのももちろんいろんなね、経済誌も含めて新聞読まれることが多いと思うんですけど、一般的なニュースの部分であると、今ネットにどんどん映っているじゃないですか。でも新聞を取って新聞をちゃんと読んでる層って言ったら、生活リズムに余裕がある人ですね、比較的。
そうですね。わざわざお金払って月々。そうですね。
で、その上で、比較的先ほどおっしゃってた年齢層が高くって、ある程度子育てが落ち着いてたりとか、自分に使えるお金の余裕があるとか。なので、ちょっと年齢層が高かったりするんですよね。でも確実に、今私が送信コースで サロンに通ってるみたいに、代謝は落ちてきているので、年齢による肌のこの衰えに気を、なんていうの、気にしていたりとか、その体型が若い時みたいにすぐに痩せれなかったりとか、例えば健康がね、ある程度 病院のお医者さんに痩せないと膝に負担かかりますよとか、いろんな意味で、お医者さんからも指導が入ってたりとか、まあ、なんかもういろんな意味で自分の体をメンテナンスしなくちゃいけないな、プラス金銭的にも余裕があるそうみたいなところになるわけですよね。今でも定期的にですよ。定期的に織り込みを入れてるっていう。だから、誰に対して伝えていくのかで、やっぱりそうやって集客媒体って変わっていくんですよね。
確かにでも新聞を取る層と、エス
うん。
テにニーズがある層が、確かに被りますね。そう考えると。
そうなんです、そうなんです。
だ
で
か
ね、
ら、
今の若い方って比較的医療美容に通うのって、もう、抵抗ないと思うんですけれども、もうそこそこの年齢層の人で、まあ、もともと、美容整形とかに興味がある人は別かもしれないけれども、やっぱり自分の健康が病気じゃないのに、自分の体にメスを入れたりすることに抵抗がある年齢層っていうね、ある程度のね。そうなってくると、やっぱりエステティックを、に行きたいな、みたいな。ちょっと通信に通いたいな、こういうお肌のね、とか、シワとかの悩みに対しても、メスを入れるとか、そういう、医療的なものではなくて、自然に通うことで、ある程度、緩やかな、定期にしていくみたいなとこも含めてね、健やかなお肌を保っていくみたいなところを好まれる人が多いんですよね。
そうですね。健康とか美を、キープし続けたい方ですよね、きっと。極端なことするんじゃなくて。
そうです、そうです。なので、本当に定期的に、ずっと織り込みを入れられて、で、まあ、入れ続けるっていうことは集客効果があるから入れ続けるわけですよね。
そうですね。
で、まあ、そうやってコースとか若いスタッフを採用して、コースを提供している企業さんっていうのはそんな感じなんですけれども、これはファミリーというか、この小規模のエスモンさんになってくると、その織り込みとか、まあ、集客とかではなくて、だんだんご紹介の方が増えていく、アフターフォローも含めたコミュニケーションがきちんと取れるようになってくると、ご紹介が本当に増えていくので、で、そうすると、だんだん集客自体が必要なくなっていくというかね。
そうですね。ご紹介でいらっしゃるんだったらね。
そうです、そう
自
で
分です
。
が一生懸命そこやんなくてもよくなりますもんね。
そうです。だから、小規模事業者さんで、まあ、ご紹介が、いらなくなっていくっていう過程もありますね。ただ、前回ね、まあ、前々回だったかな、お話があったみたいに、今皆さん便利なものに、慣れてしまってきているので、最初のファーストステップの時に、予約を入れるっていうのが、何らかのやっぱり予約ツールみたいなね、ホットペッパービューティーだけに限らず、いろんな情報があって、ちょっと体験に行こうかなっていう予約サイトみたいなのがね、上手に。まあ今は Google とかでもできるみたいなんですけれども、まあそういったところをうまく使っていく、一番最初のファーストアクションのとこね、お客様の。ここのハードルを下げるっていうのは、すごく大事なことかな、みたいなところになりますよね。そう。なので、時代が変わっても変わらない部分と、そうやっていろいろな便利なツールが出てきて、お客様の視点で考えたときに何を、使えばお客様の不便の解消になるのかなっていうふうなことを考えるのは、そこも今いろんなツールが出てきているものを有効に使っていくっていうのが重要になってくるかなっていうところですね。
そうですね。時代の変化にも対応しながら、でも大事なものはしっかりと持ってって感じですかね。
そうですね。で、まあ、これから、エステティック業界で言えば変わっていくものっていうところにおいては、来年の8月にね、今ちょうどまだまだ開発中ですけど、最終仕上げになってますけれども、エステティック JIS っていうのがね、これ経済産業省から発表されます。運営上のやっぱ基準ですよね。それが発表されますので、やっぱりその中身をきちんと理解して、自分のサロン運営に活かしていくっていうことができるサロンと、ある程度なんか自分の考え方だけで、 こう、独自性だけで進んでいくサロン。まあ、それを自己流と言いますよね。自己流で進んでいくサロンと、やっぱり社会生活上のルールっていうね、基準のところをきちんと理解した上で、自分の個性を活かしていけるサロンっていうのは、まあ、そこは大きく差が出てくるかなと思う。まあ、そういったことなんかもね、これからも、ちょっと発信していければなとは思っています。
ぜひぜひまたいろいろと情報をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。は
がとうございました。
い、今日はね、変化の時代をしなやかに生きるということでね、じい様のお話もちょっと出てきましたけれども、はい、時代が変わってもね、普遍的に変わらない、まあ、商売というもののね、本質と、あとは社会の変化とともにね、変えていくものとか、対象によっては変えなくていいものとかね、そういうお話をさせていただきました。はい。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。